おはようございます。高原豪一郎です。日本を代表する啓蒙思想家にして、日本最古の私立大学の創立者に、福沢諭吉という人がいますね。彼はクリスチャンではありませんが、明治日本において、最も早く聖書の神を紹介したんでした。一体どこで紹介したんでしょうか。明治の大ベストセラー、学問のすすめの書き出し部分においてです。そこにはこう書いてあるんですね。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり。この最後の言えりというのは、何々という言葉があるという意味ですね。すなわち、あの有名な天は人の上に人を作らずは、福沢諭吉のオリジナルではなく、引用文だったんですね。では彼は一体どこから引用したんでしょう。それはアメリカの独立宣言文なんです。この独立宣言文を書いたのはジェファーソンという人ですね。この宣言文の初めにはこう書いてあります。すべての人は平等に作られ、造物主によって一定の奪い難い天賦の権利を付与されている云々。すべての人は平等に作られという言葉が、福沢諭吉の天は人の上に人を作らずという言葉の拠り所となったんですね。実は福沢諭吉は、学問のすすめを出版する前に、西洋事情という本を書いてたんですが、その中でこのアメリカ独立宣言を翻訳していたということがあったんです。それでは、これを学問のすすめの冒頭に持ってきたのは、なぜなんでしょう。それは日本人に健全な自信を与えるためだったんです。福沢諭吉がこの本を出版する前の年まで、日本にはまだ藩があり、徳川300年の身分制度ががっちり残ってたんですね。すなわち、大名の子は大名になり、百姓の子は百姓。そこには少しの変化もないっていうのが当たり前のことと思われてたんです。尊い身分の人は生まれながらに尊く、卑しい身分の人は生まれながらに卑しいと決まってたんでした。そして誰もこれを疑う者はいませんでした。ああ、私は卑しい人間だと思い込んでる人には学問への動機が起こらないですね。そこで最初に一撃。当時の日本人の脳天を打ち砕くようなことを言ったんです。人は天によって皆等しく価値あるものとして作られたのだと。この学問のすすめの元はジェファーソンの独立宣言です。そして独立宣言の元はバイブル、聖書なんです。そしてこの聖書にはこう書いてあります。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。これはイエス・キリストの言葉なんですね。私たちが永遠の魂の住まいに行こうようになるために、ここで三つのことを語っています。まず第一に、創造主なる神を信じなさいということですね。あなたの作り主を信じることです。ラッセル・ケルファーという人は、創造主に作られた人間について、こんな詩を書きました。あなたはある理由のために存在しています。あなたは細かく精密な計画の一部を担っている存在です。あなたは尊い存在であり、しかもこのように二つとないデザインで作られ、神の目にかけがえのない女性、あるいは男性と呼ばれています。あなたが今の姿でいるのには理由があります。私たちの神に失敗はありません。神はあなたを母の胎の中で育まれました。あなたは神が望まれた通りの姿をしています。あなたにその両親を選ばれたのは神です。どう感じようとも、あなたは神が望まれた通りにデザインされ、主の書印を押されているのです。あなたが受けたあの心の傷は、決して軽くはありませんでした。しかし、あなたがその傷に苦しむたびに、神も涙を流しておられました。 やがてそれはあなたの心の糧となり、あなたは成長して神に似たものとされました。あなたがあなたであるのには理由があります。あなたは主の無知によって整えられてきました。あなたはありのままで愛されています。そのような神がおられるのです。その通りですね。この神はあなたの神なんですね。第二番目に、キリストを救い主として信じることです。私は先ほどラッセル・ケルファーの詩を読みました。そこには神がいかに人間を尊くご覧になり、素晴らしい作品として作ってくださったかということが歌い上げられています。ところが現実の人間社会というのは、三面記事を見るまでもなく、実に浅ましく、卑しく、見苦しく、はしたないことを繰り返しているんですね。人間がそんなにも麗しく神によって作られているんなら、どうして世の中こんなにも息苦しいんでしょうか。それは人が人間を麗しく作った神から離れ、自己中心で生きている結果なんです。レールから離れた列車は狂気となります。同じように神から離れた人間は生ける狂気となっています。そして一旦レールから離れた列車は自力ではレールに戻れないのです。戻るためには人の手を借りねばならないんですね。それと同じように人が神のもとに立ち返るには救い主の助けを受けねばならないのです。第三に信じるっていうことですね。神を信じ救い主イエス・キリストを信じるということです。ところで、聖書の語る信仰というのは、信念とは別のものなんですね。聖書の語る信仰で一番大事なことは、どんな信じ方かではなく、何を信じているかという信仰の対象が一番大事なんです。よく、こんな頼りない信仰でも神様は認めてくださるんでしょうかとお尋ねなさる方がいらっしゃるんですが、神はどんな信仰かを見るのではなく、その人が何を信じているか、誰を信じているかだけを問題になさるんです。もし 100% 混じり気のないパーフェクトな信仰で間違ったものを信じていても、その結末は滅びです。しかし、ビクビク、おどおど、疑いが後から後から湧いてくるような頼りのない信仰であったとしても、正しいものを信ずるなら、その人は救いを得るのです。例えば、この放送をお聞きのあなたは、椅子に座ってこの番組を聞いておられると思います。あなたが椅子に腰掛けているのは、体重をかけてもこの椅子は潰れないと信じているからですね。しかし、あなたの信仰があなたの体重を支えているのではありません。椅子があなたの体重を支えているんです。椅子が頑丈である限り、たとえ腰掛けているあなたの信仰が薄らいで不安になったとしても、相変わらず椅子はあなたを支え続けることでしょう。あなたの信仰の厚い薄いは、椅子の頑丈さに何の影響も与えないんです。信仰で大事なことは、あなたが完璧な信仰かどうかということではありません。あなたが創造主と、創造主の使わされた救い主イエス・キリストを自分の救い主として信じているかどうかなのです。すなわち、信仰で一番大事なのは、どのような信じ方をしているかではなく、信じている対象が何なのか、誰を信頼しているのか、ということなのです。あなたの信仰の力によって救われるのではなく、あなたが信じているキリストの力があなたを救うんですね。どうぞ自分の信仰の分析をやめて救い主を見上げようではありませんか。神を信じ、また救い主を信じなさい。そうすれば永遠の命が与えられるのです。